オイベレットオークスキャプテンの荒井亮です。
ホッケーのどんなところが魅力ですか？
スピーディーな展開 と、やっぱり迫力のある、シュートであったりパスであったり、全日本選手権に出場することと、やっぱり日本リーグ一部昇格っていうのを目指して頑張りたいと思います。ファイト、デルラジ。
あなたの味方。このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起きるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループの伊益義弘さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はまず確定申告が近づいてまいりました。医療費控除のお話について川尻さんに伺っていきます。
はい。
医療費ね、結構かかっているという方はぜひ申請して。
そうですね、
はい
はい、せっかくそのためにあるものですので、はい、まあ、確定申告が今月17日から3月の16日まで、近づいてますので、皆さんちょっと医療費控除について確認しておきましょうということで、
はい
はい、まず医療費控除、これまず自分もしくは自分と生活を一緒にしている人、その配偶者やその他の親族のために、
はい、
医療費を支払った場合に一定の金額の所得控除を受けることができると、
はい、
で基本的には医療費から10万円あるいは総所得金額の 5% を引いた額です。で限度額は200万円と、
うん、
はい、まあ、あんまりそこまで使ったことないよねっていう人が一般的には多いと思うんですけれども、
対象となるのがどういったものかですよね。
そうですね、まあ、病気や怪我でお医者さんに払ったお金、
はい、
それからお医者さんが、まあ、こういう薬を飲んでくださいねという処方された医薬品のお金、
はい、
それからあと不妊治療を、それからインプラント、レーシック手術などです。
はい、はい、細かいものがいろいろあったりしますので、はい、ぜひチェックしてね。
そうですね、
申告漏れのないようにということですね、はい、
だから、まあ、家族でね、
はい、
なんか集めておくっていうことがやっぱりこれからも必要になってきますね、うん、
いや集めたら結構な額になったりしますからね、うん、
はい、
今時ね。
でそれ提出しいりませんので、
はいはい、
とにかく集めておいていただければと思います。でただし、うん、入院に際して用意した寝巻き、それから洗面具、身の回りの品物とかは、まあ、本人や家族の都合だけで、例えば個室に入院させたとなった場合の差額ベッド料金は対象になりませんのでご注意ください。
はいはい、対象になるものならないもの改めてご確認をお願いします。
はい、あと生命保険の契約から支払われた入院費の給付金、これは一応差し引かないといけませんので、
はい、
受け取った金額と支払った、医療費との差し引きして出すことにはなりますけれども、ただしこれ一つの病気に対して例えば入院費で給付金もらったよということであればそれだけでいいので、年に2回ほどちょっと大きな病気になりましたとなると2つ目のところはそこは別に必要ないというふうに判断していただければと思います。
はい、
はい、それからあとセルフメディケーション税制というのがあるんですけれども、これは医療費控除とまたこのやり方との両方どちらか選ぶということになるんですが、
うん、
まあ、健康の保持増進及び 病気の予防として一定の取り組みを行っている人、その年に、自分または自分と生計を一にする配偶者その他の親族のために1万2000円以上の対象医薬品を購入した場合に、適用されます。で上限としては8万8000円通常の医療費控除と選択適用となります。うん、で対象医薬品は医師によって処方される医薬品、それから薬局やドラッグストアで購入できる医薬品に転用された医薬品、これ明記してありますので、
はい、
スイッチ OTC 医薬品ということになります。 それから確定申告の際には健康維持増進や病気の予防に一定の取り組みとしてありますが、これは健康診断とか、うん、そういったことを受けたということであれば、その結果通知表を持って保証証明書になりますので、
はい
はい、では予防接種の領収書も、うん、これコピーで OK です。
このセルフメディケーション税制って一体何だったっけって思われておられる方もいらっしゃると思うんですが、期間限定で設けられているんですよね。
はい、
で、健康の保持増進および疾病の予防として一定の取り組みを行っている人って、これ具体的にどういうことって思ってしまうんですけれども、はい、健康診断とかを受けている方ということなんですね。
そうですね、はい、医者にはかからないけれども、うん、やはり何かちょっと注意しなきゃいけないねっていうのを自分でやっぱり予防している人に対するものですので、はい、ただ来年の12月31日までという期限は設定されてますので、うん、ご注意いただきたいと思います。はい、
通常の医療費控除と、選択になりますので、どっちが有利かなということを考えて、はい、申告なさってください。医療費控除のお話はここまでで、続いて井駅さんにですね、盗難車の事故についてお話を伺います。こういう事例が実際にあるんですね。
はい、先月の21日にですね、最高裁判所で判決が出た事案なんですけど、何だったかというとですね、3年前に川崎市内の会社の寮の敷地内にですね、ドアをロックしないで、さらに鍵をですね、うん、運転席の日よけに挟んだまま止めてあった車があったんですね。
はい、
でそれが深夜に盗まれて、でその5時間後にですね、うん、その盗んだものがですね、居眠り運転しちゃって、
はい、
で停車中の大型トラックに追突して、その全部でそのトラックだけじゃなくて、もう都合4台が絡む多重事故を起こしたっていうのが発生してたんです。
ひどい話ですね。
はい、それでですね、その事故にも巻き込まれた車の所有者なんかがですね、そもそも、車の持ち主、なのでその会社ですよね、会社に修理費用などの支払いを求めていたんですね。お宅がちゃんとしっかり管理してなかったから、こんなこと起きたから払ってねっていう裁判だったんですよ。
これ結果どうなったんですか。
はい、でまずですね、一審、地方裁判所ではですね、盗まれた車の持ち主の責任は否定されました。
はい、
で、高等裁判所ではですね、一転してやっぱり責任あるよってことになったんです。
はい、
でもつれもつれで、最高裁判所まで、行ったんですけど、うん、最終的にはですね、最高裁判所では、会社側が、寮のですね、食堂で鍵を保管するっていう内規を定めてたと。
あ、そうなんですか。
はい、なのでその従業員さんは不注意だったんだけども、会社としては車の盗難の防止措置を講じているので、うん、責任は認められませんよっていう、そういった判決が出ました。
うーん、はい、でもこれは気をつけなければいけませんね。は
い、でもしですね、これ今回、責任ありますよっていうなった場合なんですけれども、一応自動車保険に加入しておられればですね、そもそも自動車保険っていうのは対人事故、対物事故、いずれの場合もですね、契約のお車の所有、使用または管理に起因する偶然な事故を保証するとなっていますので、大丈夫です。はい、あとですね、今回盗まれてるんですけど、例えば、今、車の保険でですね、本人限定特約とか、本人夫婦限定特約とか、そういった、運転する人をこう絞り込んでるケースがあるんですけど、うん、そういった場合でもですね、こういった盗難中はですね、そういう絞り込みとかは関係ないので、
はい、
大丈夫なので安心してください。
わかりました。
はい、であとはですね、車が盗まれた場合なんですけれども、じゃあそもそも盗まれた車がこう今回だとこう大きく破損されたりとか、うん、盗まれてそのまま海外に行っちゃったりってありますよね。で、車両保険に入っておられれば、そういう車盗まれた保証はされます。うん、なので、自損事故なんか持つタイプとか、あともう一つ自損事故は持たないけどっていう俗に言うエコノミータイプ、いずれのタイプもですね、車両保険に入っておられれば車の盗難は持ってもらえます。ただしですね、 車両進化特約って言って、車のその半分以上、新車価格の半分以上のこう修理代がかかった時に、もう一回新車価格でお支払いしますよっていうのは、これってその破損があったかどうかわからない、盗まれたっていうことなので、あくまでも修理代金が新車価格の半分以上っていうのが進化特約なので、進化特約の対象にはなりません。ただし、車が、まあ、たまたま車戻ってきましたと、見つかって、でその時だけどもうぐちゃぐちゃになってましたと、
はい、
それはやっぱり修理代かかりますよね、相当かかって半新車価格の半分超えれば進化特約の対象になります、うん、それでですね、最後に気をつけておいてもらいたいんですけど、はい、車両保険もですね、一応この支払いの要件のところには、うん、故意、まあ、要するにわざとですとか、重大な過失、いやそれはいくらなんでもあんた責任あるでしょみたいな、うん、そういった場合には支払われないっていう、ことがありますので、はい、場合によってはそれはいくらなんでもあんたそんなことしたら取られるやろみたいな話だと支払えない可能性もありますから、本当よくあるコンビニでですね、ちょっとでもう買い物して終わるからって、たまにエンジンかけっぱなしの方おられますけど、
はい、
必ず短時間でもエンジンを切ってロックされることをお勧めいたします。
本当ですね、はいはい、まあ、今回の場合はドアをロックせずに鍵も運転席の日よけに挟んだままだったんですが、はい、場所が会社の寮の敷地内ということで若干の油断はあったかもしれませんよ ね、
そうですね、
敷地だったら大丈夫かなっていうような、
はい、
でもまあこの時代ね、自分の車を、まあ、盗まれるっていうことはないとは限らない時代ですので、はいはい、本当に要注意ですね、はい、ちょっとの間でも油断せずに、
そうです、
でその盗まれて事故を起こされたりなんかしたらもうとんでもありませんもんね。
そうですよね、うん、今回は最高裁でその所有者に責任がなしって出たので、
はい、
盗んだ本人に責任ありってことなんですけど、果たしてその盗んだ人が、ね、支払い能力があるかどうかっていうと、まあ、通常ほとんど支払い能力がないケースが多いんではないかと思いますので、まあ、結局そういった時に備えてですね、自分自身の怪我を守る人身障害保険ですとか、自分の車の修理代をこう保証する車両保険に入って、ぜひ備えておいてもらいたいと思います。
もういろんな形で万が一には備えないと、もうびっくりするようなことが起きる時代ですもんね、はい、
本当です。
まだまだ詳しいこと聞きたいという方はどうぞ気軽に訪ねてみてください。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町にあります。電話は 076-407-1350076-407-1350 番です。いいきさんの安心グループは富山市赤田です。電話は 076-495-1905 076-495-1905 番です。アルム東海の川尻さん、安心グループのいいきさんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。